渡り鉄や走りたい
バブルビー
ミニの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい、というわけでこれ食えますか26回目やりまして、もう3月もね終わりに近づいているところですけども、
はい、前回の放送はふわふわしてましたけど、
ふわふわしてましたね。もう不安で不安で
不安で不安で、
これはどこに着地するのかなっていう。
まあ編集してるからだいぶ聞けるようになったと思いますけど
もうね、ここに来てるお客さん今ね、この、うん、まあ公開収録なんで、
はい、
今日もねお客さんが見えてるわけですけどもね、今日お客さんが後ろで聞いてらっしゃるんですけども、そのお客さんしか知らないディレクターカットバージョン、
うん、
もうカットしたノンカットバージョン、
もううんざりしてきてましたちょっとうんざりこの二人つまんねえなって顔されました思ったより面白くねえなってあれはね、編集して面白くしてるんですよ
編集して面白くなってる
か、編集して面白くもなってない気がするんだ
けど
まあそんなわけで生のね、あのバブルビーミディのトークを見たい方はぜひとも収録日に公開収録してますって遊びに来ていただけたら、
はいはい、
あのうんざりするほど見えると思います収録長えなーって途中に帰っておられますからね
4本ありますからね、まあでも最初の1本目はねどうしてもね、
まあなりますわ、はい、そんな言い訳で始まりました
けど、
は
い、言い訳で始まりますけどもね、
はい、
最近ね、まあ、本とか読んでるんですけど、
う
ん、まあ、本はまあ大体読んでるんですけど、うん、今読んでるのが、
うん、
あの実はナックルズあるじゃないですか、
はいはい、
あ
の僕の大好き
な、ね、あなたの好きな、
ええ、
実はナックルズ編集長 の、 あの久田さんが
田
さん、はい、去年発行された本で、
うん、
トラブルナウってやつがあるんですよ。
あ、はいはい、
でどんな本かというと、まあ、実はナックルズっていうのは結構裏社会のこととかをですね、
文字通り実話系の、
そうそうそう、だからその現場のなんかどうストリートなんなんストリート系って彼は書いてるんですけど、
はいはい、
その現場で起こることを、
まあ、普通のメディアでのタブー系の話、うんうん、まあ、その割とヤクザ目線で書かれてる本ですけ
どヤク
ザが読むと面白い本みたいな、
うん、まあ、そういう雑誌なんで、
はい、
まあ、当然その書いた後に、あれはどういうことだね我とか、
うん、あのうちの組のことあんな風に言ってるやつおるんやな、
そうそうそうそう、とかなんか俺が映ってるやんけみたいな、う
ん、
とかで、ま
あ、めんどくさいこといろいろ
恫喝をされるらしいんですよ、うん、でその恫喝がどんな恫喝があったかっていうのをすごい客観的に書いてあって、
うん、
あのなんかこの時はこうしました反省点みたいな感じで、
うんうんうん、
すごいクールに書いてあって結構面白い本でですね、
うん、
あの読んでるんですが、まあ、それ歌舞伎町といえばですね、
はい、
あなたじゃないですか
歌舞伎町時代な、はい、いやだからまあ、ね、歳25歳から大体29歳ぐらいで4年間ぐらいですね、うん、歌舞伎町で
結構長いですね、
ええ、うん、歌舞伎町、まあ、ホームグラウンドでした時代がありまして、
うん、
その時がですね、まあ、もう時効だと思うんですけど、
うん、
もう俺今今年39だからちょうど10年経ちますんで、うん、足洗ってから、うん、裏ビデオやってたんです、
うん、
で当時裏ビデオ屋っていうのはね、うん、そろそろね DVD が出始めた頃でね、
はい、
VHS の裏ビデオがあんまり売れなくなってきた時代でね、
うん、
結構社用だったんですけども、うん、一時がやっぱね景気いい時代もあって、
うん、
それこそ僕が入る前、まあ、今からそうですねだから20年ぐらい前なんですか、
うん、
裏ビデオ出始めた頃っていうのはそれこそ裏ビデオ屋さんのレジの後ろに紙袋が置いたんです、
うんうん、
でその紙袋にこう、まあ、お客さんが1万円払ったらビデオ1本渡して、
うん、
その1万円を紙袋に放り込んでってやって、
うんうん、
紙袋満杯になるぐらい売れたらしいんですよ。
はあ、うん、めちゃめちゃ儲かる。
めちゃくちゃ儲かったら
しい。めちゃくちゃ儲かるで
しょ。当時はだからそういう裏、まあ、無修正のものっていうのはね、
うん、
まあ、見れないわけじゃないですか。インターネットもなかった
し、まあ、そうですよね、うん、そこでしか買えないっていうね。
そうそうそうそう、はい、で歌舞伎町独自の携帯の出版として裏本っていうのがありまして、
うん、
それもねちゃんとして印刷された本なんですけども、
うん、
大体36ページぐらいの写真集なんですよ、
うん、
でまあ、本当に写真が載ってるだけの本なんですが、
うん、
まあ、無修正の、
うん
うん、要は、まあ、エロ本です
よ、はいはいはいはい、
それはもう本当歌舞伎町界隈でしか流通してなかったんです。
1冊いくらぐらいって言って
たんですか。それは大体ね当時1冊5000円とか。
高
っ。高いですよ。
高
っ、うん
うん、
1冊5000円とかで売ってて、それとかもね、
うん、
まあ、その風の噂でずっと知ってはいたんですよ、
うん、
裏ビデオ屋、裏ビデオ屋とか、まあ、裏本とかが歌舞伎町に集約されてると、
うん、
でまあ僕はエロいですから、
うん、
ドスケベですから、
うん
うん、そういうものが大好きで、
うん、
俺も歌舞伎町で働いてみたいと思って、
うん、
で当時25の時居酒屋やってたんですけども、
うん、
居酒屋辞めて飛び込みで歌舞伎町の裏本屋さん裏ビデオ屋さんに飛び込んで、
うん、
バイト募集してないですかねって言ったら雇ってもらえたんですよ、う
ん、へえ、それはその店にいきなり行ってい
きなり行って
バイト募集してないですかって、うん、いきなり言う
の目ぼしいとこ、
うん、
で、まあ、その店ではなかったんですよ別の店を紹介されたんですけども、
うんうん、
そこの店がね、すごい店でね、うん、そのまあ、裏本、裏ビデオもやってたんですけども、うん、裏本がですね、うん、まあ、当時、6グループぐらいから、
うん
うん、その月に2冊とか、結構毎月10冊ぐらい裏本がガー出てる時代で、うん、まあ、ちょっとしたブームだったんですよね。
うん、
でまあ、先ほど話した裏本というのは20年ぐらい前からありますんで、うんうんうん、そのプレミアムがついてる、プレミアムがついてるんで、うん、本とかもあるわけですよ、うんうん、でそこに目つけた店で、うん、その古い裏本を買い取ります、
うん、
例えば20年前に出たなんとかって金閣寺とかいろいろあったんですけど、うん、変な名前なんですけど、うん、そういう裏本を買い取ってですね、まあ買い取れば5000円ぐらいですよ、
うんうんうん、
まあでも買った時5000円ですからね、
買い取り5000円で
買った時5000円で売って5000円だったらそれみんな売るじゃないですか、
うん、ああそうかそうかそうか、
うんうん、家に眠ってるそんな裏本なんてね、もういいおじさんだから、
まあ、見
ること
もないですけど、プレミアついてるわけだ、
そうそうそう、
はいはい、
でそれを50万とかで売ってたんですよ、
えっ一冊？
ちょっと信じられないですよ。
一冊それ。
うん。50万。希少価値がある本。うん、ある程度データベース化して、うん、例えばすごい人気のある本があったとして、それは人気あるからみんな手放さないんですよね。
うんうんうん、
そういうのが入ってきたら、それこそ50万とかで売ったりしてて、
うんうん、
それ買うんですよ。まあ歌舞伎町場所柄、うん、新宿、西新宿近いですから、うん、まあ、都庁方面からのお客さんとかもしょっちゅう来るわけですよ、
うん
うん、いわゆるホワイトカラーの方たちが、
うん、
でまあ、結構役職で、まあ、いい年の方とかも、
うん、
結構来るわけです、ね、
うん、
でみんなこう吟味するわけです、カタログを。
2000年ぐらい、それ
それ2000年ぐらい、
2000年ぐらい
の、うん、2002年ぐらいか、2002年ぐらい、うん、20、あ違う、2000年ぐらいか、俺が25の時だから、そうだね、
2000年ぐらい、
うん、うん、でそれを吟味して、うんうん、じゃあこれとこれと値段なんか見ない
ん
ですよ、
うん
うん、あこれ懐かしいな、これもう一回欲しいなとか、
うん
う
ん、
でこっちもまあこう付け焼き刃の知識で対応するわけですよ、
うん、
あこれ人気ありますからね、うん、このモデルさん可愛いですよね、うん、とか接待しながら、
うん、
でじゃあこれとこれとこれこれでって、うん、で、お会計が77万とかそういうなんですよ
、はあ、
そうすると、うん、札束はあれ封筒を渡されて、うん、じゃあそこ100入ってるから抜いてって言って、あじゃあ23万のお返しですとかまあそれはよっぽど太い客よ、
お
う、うん、でまあ普通のお客さんもちろん入ってきて、
うん
うん、でこちらの方のこちらの方の本は、まあ、在庫がいっぱいある本もあるわけですよ、最近出たばっかりであんまりモデルが可愛くない本とか、うん、そういうのは3冊5000円で買いますよって言って、うん、そういうのはまあビギナーのお客さんとかそういうの買っていくんだけども、
うん、
中にはそういうねとんでもないお客さんも結構いまして、ちょっとしたね、うん、なんつうんだろう、まあ穴場というか噂になってたんですよ、
うん、
その裏本好き界隈、マニア界隈で、
うん
うん、でまあ、まあ僕は日当正直そんなもらってなかったんですよ、
うん、
所詮バイトですから、
うん、
まあ具体的な金額は言いませんけど、
うん、
まあ、バイトにしては高いからぐらいの、
うん
うん、金額しかもらってなかったんですが、
うん、
まあ一日中そうやって見せましたけど、それが溜まってくるわけですよね、うん、でまあ手持ちが大体ね50万ぐらい溜まったんですよ、
うん
うん、でその頃ちょっとそこの店長とね、まあ僕のやりたいことがあって、うん、でも店長はそれを OK しなくて、いやそれ はちょっとどうかなって言って、うん、まあ、ちょっと噛み合わない時がありまして、
うん、
じゃあもういややめますって、
うん、
別のグループでやらさせてもらおうと思って、
うん、
そのお店辞めたんですよ、
うん、
別にまあ辞めたところでもう大人気店ですから、
うん
うん、別に痛くも痒くもねえだろうと思って辞めさせてもらって、
うん、
でまあお金ちょっとあったんでフランスの方に遊び行ったんですよ、
うんうんうん、
で帰ってきて店の前通ったら思いっきりガサ入れされてまして
あらま、
うん、危なかったんだよ、だから俺あと何日か辞めるのが遅かったら、
うん、
本当に連れてかれてた、
そので、連れてかれてしょっぴかれて、うん、
しょっぴかれて前科もなってました、
前科もなくて
でみんな
執行猶予とかなってることでしょ、う
ん、でみんなあれなんだその常連から電話かかってくるんですよ、
う
ん、うん、あれ店大丈夫って言った、いや俺辞めたんですよとか言って
で電話番号教えてたの、
うん、個人的に、まあ、仲いいお客さんもいたんで、うん、
あ
その中には、うん、これ言っていいのかな、某 大手証券会社、誰でも知ってる大手証券会社の内部告発の事件、
うんうん、うん、
まあ、ノーパンしゃぶしゃぶ事件と覚えてますか、
うんうんうんうん、ありましたね、
あれは内部告発したご本人がいたり、
へ
その方と仲良くさせてもらって
まして、内部告発ってちょっとそれ内部告発するっていうことは、
うん、
なんかその企業の不正を、
うん、
こう俺は間違ってるぜっていうふうに導く人じゃないですか、
うん、
なのにそういう裏本屋に、
いやまあそれは個人的な趣味ですからね、別にまあ正義感あふれる人なんですけどもスケベはスケベですから
スケベはスケベ、
うん、でも ねその内部告発した人はね、ちょっと話外れますけど、
うん、
まあ、仮に王さんとしておきましょう、
王さん
というのは、まあ、そのなんとか証券、うん、名前出しませんけど、
うん、
まあ、そのノーパンしゃぶしゃぶ、
うん、
屋でその不正賄賂が渡されてどうこうっていうのを全部告発して、うん、でまあ裁判的には確かにその告発された人たちはみんな降格されたりとか、うん、まあ、捕まる人も出てきたんですけども、うんうん、確かに正義はなされたんですよ、うん、あと怖いのはその後、うん、その王さんが全く無実の罪で3年間捕まるんですよ、
う
ん、
あら別件逮捕みたいな感じですか。
別件逮捕で全く無実なんですよ、うん、要は報復ですよ。
まあその内部告発された告発された側があいつに仕返ししてやれと、
うん、そのなんとか証券側の人間が、
なるほど、
うんうん、で3年間檻に入って、うん、で出てきた、うん、出てきて1年ぐらいで知り合ったんですけども、うん、その話聞いて恐ろしいな。
出てきてから店で知り合ったんですね、うん、ああはいはい、ノーパイ社保証だいぶ前ですもんね。
だいぶ前ですもん、うん、あれはもう15年ぐらい前でしょ、
はいはいはい、
うん、もっと前か、
うんうん、あれ政治家絡んでますよね。
絡んでます、
絡んでますよね、うん、
そういう大物を見ましたね。
うん、怖いですね、
はい、
なるほど。
まあ歌舞伎町時代の話ね、まあまあ、裏部屋の話は、うん、そのパクられあれガサ入れされたって話でとりあえず終わりなんですけども、うん、他にまあその後もっともっといろんなところで、うん、いろんなグループに出入りしたりするんですけど話が長くなるんで、
うんうん、
今回この辺で
また続きはまたいつか、
うん、まあ、いずれ
いずれ、
はい、
うん、でこのラジオでも話すか
いずれね話すかもしれませんけど
っていうところですかね、
はい、まあ、別に楽しみにしてる人いないと思いますけど10年前の歌舞伎町ってのはどうだったのかなぐらいのね、
はい、
はい、そんなわけで、
そんなわけで
今日のゲスト、
は
い、
今日のゲストはですね、はい、バルキリー、
バルキリー、
バルキリー、
バルキリーっていうとマクロスですね。
マクロス、うん、はい、そのバルキリーの、うん、プロデューサーであるフランク・シゲトラさんがゲストでございます、はい、どうぞ。
どうもこんにちは、フランクシゲトラですということで、はい、ご紹介を受けて、
ただ、まあ、マクロスのバルキリーのプロデューサーになっちゃってます
けど、ということ
に意味がわからないですね。
かなり大物っていう、
ね、バルキリーというバンドですね。
バンドです、
はい、
ね、で、まあ、今回ゲストでお呼ばれしたんですけれど、はい、もうお二方とは結構前からもう、
なぜかというと
なぜかというと、
まあ、なぜかというと、まあまあ、ハードコア関連ですよね、
はいはい、
まあ、昔なんかそんなドンガドンガうるさい、
ええ、
うん、IQ の低い音楽やってましてですね、
IQ の低い音楽ばっかり出してるレーベルで一時期ご一緒したこともありましたよ。
ああそうですね、
レーベルメイト、
レーベルメイト、
実はレーベルメイト、
時期はずれてるよ、
時期はずれてるでしょ、
うん、
もうやめ、同じ版じゃないですよね、
うんうんうん、もうやめてその後俺が拾われてたから、
あ、なるほど、
90年代の話ですよね、
うん、
ぐらいですね、
うん、
結構ねこの界隈ねその話多いですけど、
多いですよね。でも聞いてましたよそれ、
うん、ですか。まあでも今の若い子みんなもう
知らないよね、
知らない、知らない、知らない、知らない、音源手に入らないし、
音源手に入らない、そうですね、うん、何あのおじさんっていう感じ、
ね、そう、ちょっと老害話やめましょうか若い子向けに、ね、
もう老になってきますから、ね、ちょっと若、まあ話戻しまして、
はい、現在はバルキリーという、
バルキリーというバンドで、うん、まあコンセプトがサイバーパンク、
サイバーパンク
という80年代にもう全盛を迎えた
ウィリアム・ギブソンですね。
そうです、ウィリアムギブソンの、
はい、
いやでも今はもう完全に低迷した文化が、
うん、
まあでも低迷したといってもですね、
低迷したといってもね、マトリックスとかああいうので、うん、結局負けまくと受け継がれてはいるんですよ、
なんですよね、
好きな人はずっと好きなものになってるはず、
そうそうそう、広角機動隊とかね、
うん、だからなんか86みたいなもんですよ、車で言った、はいはい、根強いファンがいる、
根強いファンがいると、
うん、ね、
今サイバーパンクでパッと思い出すのってメタルギアソリッドとかそういうゲームだったりする、
ああまあメタルギアもサイバーパンクのうちには入りますね、うん、最新作だったりとかギリギリ入りますね、うん、だからなんでしょうね、まあ広角機動隊とかもそうですけど、
はいはい、一番わかりやすいですね、多分広角
が、ね、あとアキラとか、
うん、
ね、今でもまだこう、はいはい、名前が続いてるという、
うんうん、
まあ、そういったまあ機械、
うん、
人間、
うん、
それから狂った近未来という世界がまあまとまったのがサイバーパンク、
はいはいはい、
でまあそれを世界観にしたそれっぽい音楽をやってるんで、
うん、
どっちかっていうとまあバンドでっていうよりかはまあ CD の内容的にはそういう世界観の映画のサントラという気持ちでやってる、
ブレードランナーみたいな、
あ、まさにそうですね、うん、なんかブレードランナーみたいな感じの感じでやっているというので、まあ、構成がもともとギターあり、
うん、
まあ、僕が打ち込みをやって、
うん、
で女の子が歌うというスリーピースバンドだったんですけれども、
だったんですけども、
今、まあ、僕が打ち込みをやり、
はい、
女の子が歌うというですね、
はい、
まあ、いわゆるなんていうんですかね、暴力的なカプセルみたいなもんですよ、
暴力的なカプセルバイオレンスカプセル、
バイオレンスカプセルみたいな、うん、はい、カプセル構成になってるわけですよ、
うん、
昔言ったドリカム編成じゃないですけど、はい、カプセル編成、
はい、
でまあそのギターが抜けちゃって、
うん、
どうしようかなっていうので、もう今一生懸命自分でギターを打ち込んで
打ち込んでやってるんですか、
リアルストラとかストラトとか
ストラトとかを使って、
はい、
アンプをかましてっていう、まあ、やつをちょもちょもちょもちょもやってますね。
ギタリストの方はどうして辞めちゃったんですか。
ギターの人はですね、
聞きづらいこと平気で聞きますけど、
いやもういや今回はこの聞きづらいことをバンバン出していくというこの回の初めの、あの歌舞伎町の、歌舞伎町のタブーな話から続いたらもうそれしかないでしょう
という言っていいな、いいんだ。
いやでもギターの方はですね、今はまあプリキュア評論家的な感じでですね、
あの、メディアにはいらっしゃるんです
ね。いますね、いますね。で、あ、まあこれ了解取ってないかあれなんですけれども、女の子のいるバンドは結構大変だからやだよということで、
こういろいろちょっと深い意味できますね。
深い意味できますね。これは
ボーカルがわがままだとかそういうこと。
いや、そういうわけではないんですけれど、いやだからそこが本意がちょっとよくわからないんで、確認取れてないんですけれど、まあでもやめるっつんだったらしょうがないやということで。
女の子いるバンドいいじゃない ね,
ね、最高じゃないです
か、ね、C76 ですもん ね,、うん、ね古いって 古い女の子じゃない、おばあさん
だ。今聞いてみんなうんってなって、ね、
通じないっていう、
通じない、
通じないから、
ね、何最近は何なチャットモンチーとか、チャットモンチーもちょっと古いの、
微妙に古いですね。
今なんだ
今、いやでは女のいるバンドはいっぱいいるじゃないですか、
ね、いっぱいいるけどね、
うん、いっぱいいるけど浮かばないっていう
どんなに興味がないん
だって、まあ、まあ女が歌ってるバンドは女が、はい、女のいるバンドですよ。
生き物がかり、
あ、そうだ、生き物がかりですよ、うん、まあそうです、まあそんな感じ で,、うん、で今2人なんですよ、
はい、
でそのボーカルもまた今4代目かれこれ、
なんでまたそんな
コロコロ変わったのかですよ、うん、まあでもこれのやめてく理由はあんまり面白くないんで、うんうん、でも言っときますけれど、うん、まず1代目はもともと DJ をやっていたんですよ、
はい、
で、いろいろバンドをやって、はい、で、やっぱり私なんかこのテクノの DJ をストイックにやるのが一番幸せだわと、うん、いうことで DJ 島に帰っていったというのが、
なるほど、ね、
まあ、1作目の終わりですよね。で、2人目、
うん、はい、
2人目は、これはマイスペースで発見した人で、うん、ハウスのボーカルの人でですね、で、まあ、非常にまたこれ容姿がいい感じの子で、うんうんうん、でその人は、うん、まあ、他からもうすでにいろいろオファーを受けつつだったんですね、うん、で普通にプロのボーカルとして、まあ、仮歌だったり本当に歌入れたりとか、うん、何でしたっけ、ジャズトロニックとかですね、
う
ん、
ああいうところでこじゃれた感じです、
こじゃれたところでバンバン歌ってる人で、
うん、サイバーパンクと対局です、
対局、完全に対局なんですよ。
おしゃれですよね、
もうあのファブリックの世界ですよね、完全に、だからそっちの方でやってる方 で,、うん、でたまたまその活動の隙間でお願いしたというので、うん、またそっちに帰ってしまったと、
うん、あ、もうそっちが忙しくなった
ハウス島に帰ってい
った、ハウス島に帰ってい
った、このおしゃれ、この音楽がおしゃれじゃないからって言って帰っていくわけです、
そういうわけですよ。まあそうじゃないですけど、
バカ野郎、サイバーパンクだとおしゃれだぞ
サイバーパンクこれから来ますからね、
来ますよ、
またジェームス・キャメロンも、ま、今撮ってますからね、新しい映画、
最近ウィリアム・ギブスとか読み直してますから
マジですか。あ、でもちょっと話ずれますけど、はい、今本当にサイバーパンクでちょっとずつ来てるんですよ、うん、
みたいですね。
で例えばあのユーコムの CM で、グッサンのあのメガ
あ、
ギガグッサン、完全にあれサイバーパンク
です、サイバーパンクですね、あれはね、
サイバーミューミューですね
まあ本当そうですよ、うん、いやだからちょっとずつね、海外の PV とか見ても、うん、あのブラックアイドピースともそうなんですけど、うん、ちょっとサイバーパンクっぽいのが増えていったりとか、
サイバーパンクって結局なん消えないよね、
消えないんですよね、
ずっとビョークの PV とかもサイバーパンクっぽいのが
あ
った
し、うん、あ、そう
そうそう、あ、そうですね、う
ん、あと意外に
普遍的ですね、
普遍ですね、うん、セレブでファンが多いんですよ、
うん、あ、
で結構、まあ、あの、まあ、宇多田ヒカルの PV とかもそうだったりとかするんですけれども、うん、まあ、美欲もそうですけれども、うん、なんかそこら辺 の, あのセレブのクリエイター関係に支えられてるところが多くって、うん、でやつらはサイバーパンクって映像化するのにめちゃくちゃ金かかるんですよ、
当
然、
ね、
SF なんで、うん、で金持ちになると必ず1本取るのがサイバーパンク風の PV という、
あ、なるほど、ありますね、確かに、
うん、何億円かけて
何億円かけて作ったっていうのが、それが売れるたびに やるやつが出てくるんで、まあ、普遍的になくならないっていうのもありますよね、
うん、
まあ、でちょっと話また戻りまして、
はい、3人目、
3人目、で3人目はですね、これまた無理に僕がお願いしましてですね、うん、でまあ、もともと、自分で、シンガーソングライターとしてやってた人なんですけれども、うんうん、で初めはその子の、まあ、音楽のですね、制作を、まあ、まだ自分で CD もプレスしたことがないということで、うんうん、ちょっと手伝ったりとかしまして、手伝ったんだからちょっと代わりに僕の方でライブのブッキングが入ったらちょっとやってくれというのでちょっとお願いしたという、うんうんうん、でまあその人は島に帰っていったというか、うん、まあ、継続的にちょっと手伝いでやってもらったというので、
うんうん、
でそろそろもう、うん、なんつうんですか、定番の、うん、 もうバルキリーのボーカルって言ったらこれという子が欲しいぞというふうになってくるじゃないですか、うん、で、それのタイミングでちょうど僕がですね、うん、いろいろあのアイドルの面倒を見ることがありまして、うん、でそこでアイドル事務所にちょっと、まあ、普通に入ったわけですよ、なぜか、うん、でそこの子がですね、これからちょっとどういう活動していったらいいのか困ってるっていう、う
ん、地下アイドル的なも多いですからね、うん、
多いですからね、うん、だから AKB 的なことをやったらいいのか、うん、ももクロ的なことをやったらいいのか、まあ、いろいろ選択肢あるじゃないですか、うん、でもなかなかどれにも当てはまらない子で、うん、でじゃあとりあえず僕が楽曲書きますから、うん、やりたい方向を決めましょうっていうので、うんうん、でちなみに、余談ですけど、うん、僕は普段に好きにやってるバンドはこれですよと言って出したバルキリーの CD があって、うん、まあ、事務所でかかったんですけど、はいはい、まあ、その瞬間にですよ、うん、その子が、うん、じゃあ私これやりたいと、
うん、無茶ですね、無茶です、無茶です、サイバーパンクはサロジもしない、
サロジもしない小娘が、まあ、小娘がですよ、うん、言い出しまして、うん、だから社長があいいねやってみようと、うん、また
面白いですね、面白いは面白いですね、
まあ可能性は
そういうアイドルはいませんからね、
う
ん、
ですね、新しいということになりますで、うん、アイドルじゃないくなるんだけどいいのっていうところがあっても、うん、まあただちょっと歌でやっていきたいという話があったんで、うんうんうん、で今ので4代目になるわけですよね、
なるほど、
なんで過去4人、うん、でまあこだわりがありますよ、ボーカルにも、うん、当然、うん、まあ、当然サイバーパンクっていう様式美の世界ですから、はい、まあ、ビジュアルこだわりますね、
うん、なるほど、ええ、やっぱ見た目かっこよくないと
と、うん、まあ、かっこがつかないっていうのがありますから、うん、でなるほど、結構大事じゃないですか、それで、
大事ですね、
ええ、で特に女の子がボーカルのものっていうのは、うん、なんで、まあ、ちょっとサイバーパンクの花々みたいなのは嫌だなと思ったんで、
うん、まあ、
花花みたいな、
ルックス的にはね、花肌は声は綺麗ですけどね、
まあまあそうですね、
素敵な歌を、ね、歌いますけども、
まあ、ちょっとサイバーパンクの様式美は足りないじゃないですか、
サイバーパンクではないですね、うん、私は、
サイバーパンクらしい容姿っていうとなんかどういう、
まあ、ミラジョボビッチみたいな感じですよね、
あ、そっちなんです
か、アンジョリーナ・ジョリンとか、うん、まあ、または、うん、まあ、サイバーパンクなんて言ったらキリッとしたですね、うん、シャープな、
う
ん、
シャープな感じ、
あのヘリコプターからバババババと撃たれたガトリング砲を、うん、まあ、壁走りで避けられるような感じ、
やべ、俺シガニー・ウィーバー浮かんじゃった、
シガニー・ウィーバーでも
すごいあの運動神経が良くて、うん、体柔らかくて、ね、動きが速い、
速そうな、
でかつ細い、
そうですね、ちょっと特殊部隊にいそうな感じの、
芸能人言ったら松野明美みたいな感じですね、
ま、まあ、あの
キューちゃん
運動神経的にはそうですね、まあ、黒木メイサーとか分かるんです
よ、黒木メイサーね、
はいはい、
なるほど、確かに、
あそこら辺ですよ、う
ん、あれ中メカですもんね、多分、
まあそうですね、うん、ね、あのまあまあ、メカなんですけれども、うん、まあ、そのメカの人は放っておいて、まあ、生身でちょっと、うん、ということで、うん、まあ、その容姿にはこだわるわけですよ、
なるほ
ど、でいろいろその、まあ、容姿がいいっていうことは、うん、あのそれなりの活動をしてることも多いじゃないですか、もともと地下アイドルであったりなんだりって、うんうんうん、で当然その子からバルキリーの活動以外の話も聞くわけですよ、うん、いろいろ、はい、周りの友達とかやっぱ周りの友達アイドルとかだったりしますんで、うん、いやーすごいですよ、びっくりしますね、
地下アイドル裏事情がここから始まるわけですね、
始めてもいいですよ、うんうん、で始めてもいいですけど、うん、まあ、そうなんですよ、だから今地下アイドルは、うん、地下アイドルって結構あのメジャーのアイドルと違って年齢層の幅が広いんですよね、
広いですね、うん、
ですね、
何歳から何歳ぐらいまで、
まあ、大概10代前半から、はい、それから、まあ、30代近くアラサーまで、
あのいちごなんとかっていう、
はいはいはい、
いちご姫、
いちご姫、はい、
あの方確か30後半ぐらいでし
たよね、まあ、まあ、そうですね、あのちょっとなんていうんですか、タレント的なものもありますけれども、うんうん、
まあ、上はそれぐらいの方も、
はいはい、
まあ、あの何でしたっけ、AV に出た、
どの人いっぱいいるな、
オタのですね、あ、やべ、名前ど忘れしちゃった、もうこれ僕35だからですね、きっとね、
どれだろう、
ハキュンの人ですよ、
ハキュンの人、いたいたいた、
あれはなんだ
っけ、
そう、キコーデンミサ、
あ、そう、キコーデンだ、
キコーデンミサ、うん、まあ、ぐらいですよね、
でオタ時代、オタ時代っていうか、アイドル時代は結構青春派だったんだけど、AV 行ってからすっげえビッチっぽい見た目になっちゃって、何にも面白くなくなっちゃった、
確かに確かに、
ちなみに地下アイドルについてなんですけど、
AV の話になっちゃった、
ね、戻して、地下アイドルの話、
AV の話でしょうか、地下アイドル、
地下アイドルって、普通にアイドルを目指して、なんかそのオーディションを受けてる子らとは違う。
いやその子も半分混ざってますし、あと中には普通に物販で、まあ、生活できたらいいなという緩い考えの子もいます。
ね、インディーズアイドルですね、要は。
そうです、そうです、うん、インディーズアイドルですね、うん、でまあ年齢の幅も広いじゃないですか、うんうん、で下は10代前半、その10代前半がすごいったらあれしない、うん
すごい、
うん、すごいというと、
いやだから、だから僕たちが多分10代前半中学校の時とかっていうのは、うん、なんて言ったらいいんですかね、まずまあ性に関係、性関係は興味があったりとかしますけれど、
まあもちろん禁断パンパンでしたね、
禁断パンパンですよね、でもなかなかで周りの女もなんか、まあ、バンバン付き合ったりする女とかってあんまいなかったじゃないですか、
まあ中学の時俺なんか田舎千葉の方の中学でしたから、うん、そんなね派手に遊ぶような女子はいませんでした
ね、バレちゃいますね、ま
あ、やりまんって言われてるやつはもちろんいましたけど
付き合ったらすぐだって広まるじゃないですか、もう中学校とかでね、うんうん、だからめんどくさいからそんなにない
です、ね、あんま派手なことできないですよね、うん、いやところが違いますよ、もう大変なことで、
どんな感じですか、
いや10代でもですね、もうすでに20いくつの彼氏がいたりとかですね、
それ地下アイドルに限ってなんですかね、
いや限ってじゃないと思います、だから最近の若年層はみんなそうだっていう、
小学生でも彼氏がいたりとかいう話ありますもん
ね、あそうですそうです、うん、そうですっていう話なんで、うん、だからもうそれがまあアイドルに至ってもそうなんですよ、
ほ
う、まあそういう子もいるよっていうだけの話なんですけど、
まあ、女の子の方が精神年齢高いですからね、
高いですね、うん、いやでさらにそれを相手する二十いくつの男っていうのも
ロリコンですよね、
まあまあ言ってしまえばそうですよね、でロリコンとその子たちがどこで出会うのかっていうのも非常に疑問ではあるじゃないですか、
アイドルだからやっぱりそういう現場で出会うとかじゃないですか、
いやそれが現場で出会ったらお客さんなんですよ、
それはお客さんになっちゃうから、うん、
それ以外でそこに
モバゲーとかじゃねえかな、
一般人の場所じゃないですか、それ
モバゲーでもね別に誰でもできますからね、
でもモバゲーでアイドル活動みたいなことをやってて、うん、そっから広がって
地下アイドルやってますって、
うんうんうん、でもやっぱメディア通じてなんでお客さんになっちゃいますよね、それだと、
そうかアイドルという立場、う
ん、手がありますよね、
手がありますね、
まあでも AKB の子でもねファンの子をホテルに連れ込んだりとか、うんうん、こんなこと言っちゃいけないとかまあいいや、まあ、そういうのありますから ね、
まあ、あるんだそれ、
うん、あります、うん、でそれが何かって言ったら、うん、さっきの歌舞伎町の話にちょっと戻っちゃうんですけれども、
お
歌舞伎町で遊んでんですよ、
何デートクラブとか、
いやいや普通に飲みに遊んでるわけですよ、
ナンパで知り合ってるってこと、
そうです、大人のような格好をして、彼女たちが出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、で一番背伸びしたい時ですよ、
うん、あ確か駒劇の前にガキ座ってますね、
座ってますよね、うん、あいやいやいややっぱああいうので知り合うわけですよ、で彼女たちはまあ駒劇の前でガキ座ってんなと思うんですけど、うん、まあ言っても高校生ちょっとぐらいだろうと思ったら、うん、もう本当若年層も混ざっていて、
本当中学1年とか、
いやびっくりです
よ、長いね、確かにどう見てもガキって言いますけど、
12歳とか13歳とか、
そうそうそうそう、うん、
つぼみですよ、
つぼみ
つぼみ
つぼみうわ
つぼみが混ざってて、はい、うん、でおじさんと知り合って、うん、だ結構、
まあ、お小遣いとかももらうんですよね
、まあ、もらうんですよ、
ライトの遠行ですね、
ただね、うん、ライトの遠行なんですけどね、かわいそうなのが、うん、まあ、やっぱ彼女たち普通にまだ人生経験少ないじゃないですか、
うん、まあ何にも分かんないですよね、
ですよね、
精神年齢高くても経験が伴ってないです、
そうなんですよ、うん、だから結構普通に夢中になっちゃうんですよ、
なるほど、ね、楽しいんだ、
ね、初めての男として、
はいはいはい、大人の男がね、その、うん、大人の女に対する口説き方、ね、接し方したらね、うん、それは子供は舞い上がっちゃいます、
ね、大人はちょっと20前半でしょ、
大人はいや20後半です、
あ後半か、じゃあ
もう、まあ、前半もいますけど、
うんうん、
いやだからどうなってんのかなというね、なんかこの、うん、真面目な議題に
いやなんかねコミックエロを今思い出しましたけどね
それってでもアイドル関係なくある、
う
ん、ある
っていう、そうそう、まあそのアイドルという若い年齢からの話で今入ったんですけど、今の若い子たちはそうっていうので、うん、もうそれで僕はもうここ最近うーんと思いながら、うん、まあ、今日もここにうーんと思いながらやってきたっていう感じですよ
それを考えつつ
考えつつ
若年層の性のモラルハザードです、
モラルハザード、
そうそうそう、いやそれは大変でしょうということで、
でもね、うん、平安時代は12歳で結婚したりしました
から、ね、いやまさにそうなんです平安時代はロリコンばっかりですからね、
うん、いやでもね、そのまあだから今ほら世界規模で、ね、まあ、チャイルドポルノがよろしくないということで、あ、はいはいはい、まあバッシング受けてますけども、ね、別にその12歳ぐらいから性の対象として見られたわけですよね、歴史的には、
うん、そういうことですね、
うん、だからなんか
正しいっちゃ正しいんですけど、
まあ、児童を守るという点では確かに間違ってないと思うんですけど、うん、ちょっと最近極端すぎんじゃねえかなって気もするんですけどね、うん、
それこれからどんどんもっと 若くなっていくこともあるわけでしょう、
うん、まあ可能性によっては
可能性としてもね、
うんうんうん、いやでもさ最近あれ何ほんとさ7歳とか8歳も子供も子供よ、
はいはい、
のイメージビデオとかさ
あるあるあるあるんですよ、
すごい細いさ、ね、紐みたいな水着着せてさ、ね、見えるか見えないかぐらいのビデオがバカ売れしてんだってさ、
ね、ちなみにそのビデオはうちの事務所も作ってます、
ああひどい事務所だな
あれが1枚あ1枚じゃない DVD1 枚大体1万円ぐらいするんです、
う
ん、
間違いなくケツ持ちがいる会社です
大変なところいやでもうちはクリーンですよ
大丈夫ですか、
タレント化してるだけですから
そうですか、うん、お宅が小学の根源でした売れてますかでもやっぱり
いや相当ですねきっと、
うん、あれさ、うん、なんかまあほらだから今ちょっと話戻すけどさ、うんうんうん、ちょっと極端すぎねえかっていうのもさ、うん、
極端ですよ
要はあのテレビだとさ、うん、それこそもう4歳5歳ぐらいの女の子が風呂に入ってるシーンとかでさ、うん、モザイク入れたりするんだぜ、うん、頭おかしいよな
おかしいね、うん、4歳5歳でモザイク
いや確かにそういう意味で興奮する特殊な変態もいるとは思うよ、うん、はいはいでもそこまでやんなくてもと思うんだけど、ね、ちょっと気持ち悪いなと思って
昔って、うん、1歳2歳の子供とかがなんかスポンポンになってもモザイク入んなかったでしょ、
う
ん
う
ん、
もうね映さない局部とか絶対映さない、うん、
いやでも昔はもう完全に大家族もんとかでお風呂上がりのガキとかはバーっていう
のは、ね、結構だ小学校、うん、高学年ぐらいの子の裸とか普通に映ってたよ
普通に、うんね、男の子がチンチン出してたりとか、うん、あったよね
で当時思春期の僕としてはそういうのを見てああ同じ年代の女の子がみたいな風にさ、うん、興奮して生徒の目覚めを覚えるわけなんですけども最近はもうちょっとさ蓋しすぎ、うん、いくらなんでもだからそういうなんだろう低年齢の、まあ、それこそね、7歳8歳ぐらいの、うんまあ、エロビデオですよね、
うん、エロビデオ、
うん、まあまあ言ってしまえばそうですよ、うん、内容も結構あれですもんね、
Amazon とかで売ってるっていう、
そうですね、
逆に不健全じゃねえかなと思うんだよね、
うんうん、
だからさっきのその街とかそっちの方にはドバーッとその塞がれたものが流れちゃってきてるわけですよ、
う
ん、
それこそ11歳12歳の女の子がもう大人の28ぐらいの、うんね、28ぐらいのお金持ってる男たちに遊ばれてるわけですよ、
ね、そうですよで20その十何歳の子が、うん、その夜中に外に遊びに行ける環境っていうのが
環境がね、まずね、
うん、まずねっていうのがあるんですよね、うん、親が遊びに行かちゃうという
ね、おかしいですね、なんで行けるんだっていう、しかもそんな歌舞伎町のね、そうです、そんなところに、
ね、
歌舞伎町今でこそ多少クリーンになったけど、うん、俺がいた頃なんてひどかったからね、ほんとね、さらわれでどっか売り飛ばされちゃうとかね、普通にありましたからね、今、ずいぶんクリーンになったけど、それでも健全とは言えないよ
ね、健全とは言えないですね、
うん、全然ね、アジアの他の都市より危ない場所だと思いますよ、
うん、健全と言えないといえばですね、そのバルキリーもそうですけれど、うん、その男女の、うんバンド。
はい、
大概ファンは、はいはい、あいつらどうせ付き合ってんだろうと、
まあ、ありがちですね、
うん、ありがちですね、
必ずそういう話は出ますよね、
出ますね必ず、うん、でこれはバルキに限っては絶対ないんですよ、
あれそうなんですか、
そうなんですよ、みんなそう思うんですけれど、
僕はてっきりもう全員はめちゃってみんなやめてる、
みんなにそう思われてる、ね、でそこで僕は事実を
いやだから俺最初その話しようと思ったら意外とちゃんとした理由でみんなやめてたから、そうそうそう、あ違うんだと思ってい
やそれがいや僕もそういう展開に持っていけたら最高面白かったんですけど、そこでまあ実際まあ思うじゃないですか、あいつら付き合ってんじゃって、大概のバンドは大体付き合ってますね、残念ながら。
それはドリカムも、
ドリカム
は違ったじゃん、
ドリカムはない、
あれは違ったないんですけど、まあまあいろいろバンドでいるじゃないですか、インディーズでも何でもやっぱ大体付き合ってんですよ、で切ないもんですよ、例えばイベントとか終わって、うん、じゃあっつってこう出てくるじゃないですか、うん、朝、うんうん、ただひどいもんです、そのままそのグループで、うんそのままなんて渋谷だったら、うん、モーテル街の方にホテル街の方に、うんじゃあっていうので消えてしまったりとかですね、
うん、まあいいけどさ夢がねえな
夢がねえでしょ、さっきまで物販でファンが握手したりなんだりして、うん、なんとかちゃんの大ファンですとボーカルの女の子のね、うん、でいっぱい買ってんのに、うん、もうその直後ですよ数メーター先で、
うんうんうん、夢がないな、アイドルとマネージャーが付き合ってるみたいな感じ
で、いやいやまさにそうですよ、うん、でそこでもう一回打ち込んでるわけですよ、
うん、もう一回打ち込んでるわけそこで例えばそういう恋愛関係になって、ええ、喧嘩とかして別れることも当然あるわけ
です、ありますね、それだからそういうのも多いじゃない、
解散するバンドって多いわけ
よ、多いやろな、そういうのな、
うんうん、で最近はつうかまたそのいやらしいのが、うん、そのホテル行くんだったら行くでいいじゃないですか、うん、まあそれは確かに、
うん、
それが隣駅のホテルに行ったりとかするんですよ、
ちょっと気を使ってるんです
か、一応気は使ってるんですよ、
帰るねちょっと帰って、うん、降りるんだ、
降りるんですよ、うん、だからそれが僕は男らしくねえなと思って、
うん、
僕は、うんイベント終わった後に、うん、もうそのエイジアでイベントありましたよ、うん、エイジア終わったらエイジアの隣の角のラブホテルに直行しました僕、
かっこいいね
隣に そんくらいはやってほしいと、
エイジアのトイレに何かしたとかないんですか、
エイジアのトイレはないですね、
ない
トイレはないですね
それあったらかっこいいんだけど
ね。まあそれあったら余計いいですね。
クラブのトイレでセックスするやつ本当にいいのかな。
いやでも
漫画とかであるけど、
ね、ある
か、
ありますよ。
あんだ、うん、あんまりそっち系のクラブ出入りしないから分かんないけど、うん、やっぱそうなんだ。
いや結構前は多いですよね、うん、そのだから例えば、うん、あとはあの階段ですよね。あ
の階段
雑居ビルとかの。
そうですそうです。下北沢の、うん、なんだっけあそこベースメントバーか、うん、
ベースメントバー、
ベースメントバーの隣が、うん、なんかマンションかあれの雑居ビルなんですよ、うんうん、でベースメントバー出るとちょっとその横が螺旋状のこの、うん、なんだ非常階段みたいなもの、うん、隣のビルの、うん、でそこでするということは、うん、割とあの金のない頃はあったっていうことなんですよ、
それは実体験
実体験
そうか、うん、いいな俺それより一回もねえよ
同じレベルなのに、
うん、いやあれがお金がないと頑張るんですよ、うん、ああホテル行く金があったらホテル行っちゃうんですよ。
もう僕お金ないけどお金ないけどもう体力ねえからな外でやる気なんか知れるっていう
お金と体力と
お金と
勢いと勢いと、うん、
あとある程度その、うん、なんだろう、うん、女の子をこう外で OK してくれるような女の子を捕まえなくちゃいけないっていうのもあるしね。
あ女の子の年齢値もあるわな、
うんうん、はいはいはいはい、
そのと20代前半とかだったらその勢いがあるから、
勢いありますね、
うんうんうん、歌舞伎町とかで12歳ぐらいの女の子をこう雑居ビルの大変じゃない日本はおしまいだよ
小間劇 の, あの解体してる中で
解体してる中でサイバーパンクです。サイバーパンク
日本はおしまいだ
崩壊しちゃいますよ。
いや話乱れましたけれど、
性も乱れましたけど、
性も乱れてますよ。
だから残念ながら結構付き合ってるもんですよ。
まあそんなもんですよ ね,
ね、うん、いやアイドルだってやっぱ彼氏がいたりするもんですよ、
う
ん、
アイドルに彼氏いない方がおかしいよ。
そうだよ、あんな可愛い子たちに、うんね、でそこで僕は何を言いたいかということは、うん、それでも、芸を褒めて応援してほしいというところですね。
彼氏がいてもファンは応援しろと、
うんうん、まあつまり女として応援するなというところですよ、う
ん、なるほどな、異性として見るんじゃなくて、
ね、そうですね、
音楽性とか、
うん、福武さんみたいな愛情の使い方
福武さんのような
福田武さんもね、あの人はなんだっけ、うん、何の
あれ、それはアイドリングですね。
アイドリングか、ね、うん、本当親として見てる、
親として見てる、
ああ分かります分かります、うん、だからそうですね、だんだんそういう年齢にもなってきますよね。現実際僕の今 の, その,、うん、あのボーカルも相当まあ若いですよ。
今いくつなんですか。
年齢秘密なんですけれども
。秘密なんですか。12
歳とか。
いや12ってことはないんですけれども。
過ごしますよ
いやかなり若いですよ、ね、え、まあ、歴代の中で一番若いですね。
へえ、
でまあそういうのを思うと他 の,、うん、あのアイドル、同じぐらいの年齢のアイドル見ても、うん、ああまあこの子たちもなんか今まあボーカルは完全に僕がね、あのお父さん目線で見てるんですけど、うん、必然的に他の子もお父さん目線になってくるわけですよ、うん、ね、
でまあ活動してっていうかまあ共に活動を共にしてるとだんだんそういうスケベ心なくなってくるんですよね。
あ、でもそれは本当そうなんですよね、
う
ん、
あ、そう、
だからね、やるとしたらね、うん、本当出会って
すぐなんだよ。それな、それで、
なるほどな、
うん、
だから出会ってすぐに何もなかったら、うん、あとはずるずる活動を普通に続けていくだけで、
出会ってすぐなかったも活動1年経ったらいきなり付き合い出してっていうのはありえない。
なんかね、そういうのがなくなってくる。うち俺もほらダンサー2人携わってんじゃん、うんうん、あの2人に対してそういうのが今何もないですからね。うん、
最近僕がここ数年で仲良くなった女の子がいるんですけれども、うん、でその子っていうのは、まあ、私すごく長い時間をかけて、うん、それでその人のことがよく分かって好きになる子よ、うん、っていうことを、まあ、まあそれは最もだと思うじゃないですか、うんうん、ところがですね、最近ちょっとそういうふうになりそうだなっていう時があったんですけれども、うんうんうん、その時にいやもうそういう時期を通り過ごしてしまって、
うん、分かります分かります、
家族のような気持ちになっているからそれはないという、う
ん、あだからその正式な恋愛、正式、何が正式っていうわけでもないんだろうけどさ、うん、ちゃんとした恋愛っていうのはある程度こう時間を重ねてで、うん、お互いのことをよく知ってだんだん好きになっていくっていうのがまあ本来の恋愛なんでしょうけど、まあうね、
逆に
年取ってくるとね、うん、それはもう恋愛にならなくなってくるんだよね、
うん、逆にね、うん、その小室哲哉がそのカラーともみをプロデュースした時っていうのは、うん、あのプロデュースしたあのボーカリストと付き合い出したんじゃなくて、うんうん、恋人に歌わせるだけなんだっていう、
あれは多分もう友ちゃんと会ってすぐやっちゃったと思います
そういうパターンも あんのかなと思うんですけどね、うん、
いやでもそっちの方が割と確実ですね、
うんうんうん、出会ってすぐやっちゃった方が付き合いやす、付き合う ことになりやすいと思うんだよ、うん、俺今まで聞いた一番すごい話が、ね、池袋の居酒屋でバイトしてる時に、はい、あのあバイトじゃなかった一応社員だったんだけど、うん、その時に、まあ、別の店舗の店に掃除のバイト手伝いに行ってたんですよ。店閉めてる間、うん、お昼、うん、ランチタイム終わって、はいはい、夜の営業までの間にちょっと掃除してその2時間ぐらいで、まあ、時給900円だから稼ぎてるのやればって言われて、うん、あやるやるって言って、うんうんうん、そこで店長は M さんって言うんですけど、うん、まあ、結構若い26ぐらいだったかな、うん、あ28ぐらいか28ぐらいで男前なんですよ、うんうんうん、もう見る男は見ても男前だなっていうか、うん、
イケメンだ、
イケメンでしかも、あのすごい気さくな感じで、はいはいはい、あこれはモテるだろうなと思って、うん、でまあ掃除しながらこう無駄話してると、うん、まあ、女の話になるじゃないですか、はいはい、ある程度こう打ち解けてくると、うん、で店長あれ今まであれ付き合った女、あ違う違う、それはね今まで付き合った女の話から発生したんだ、うん、で今の彼女、で出会いどうだったんですか、あああれもともとバイトの面接に来て、その場でやっちゃったっていう、
店長とバイトがその場でやっちゃうんだ、
いやバイトですらないんだよ、まだその時面接に来たその場で、
いやーすげえな、
完全に AV の面接ですよ、
うん、AV ですね
履歴書持ってきて、可愛い顔してんねみたいな格好とかで入って、うん、いや店長かっこいいですよって言って、その時多分2人しかいなかったんだね、店の中で、あやっちゃうみたいな、
いやイケメンはそういう魔法が使えるからすごい、
あイケメンをね、
イケメンがね無敵だと思うんです、うんうん、あの美女が無敵っていうのもあるんです
けど、あるけども、
う
ん、
それを
イケメンはね、そう違うもん俺らとは違う人間、うん、種類の動物だ、
ひどいね、
美女はいろんな男を動かしますけど、ね、その女を動かせるイケメンがやっぱ一番強いんですよ、
強いですよ、
なるほどな、
うん、もう本当ね世界中のイケメンをねドアが一個もない部屋に閉じ込めたいね、
危険危険、
出させない、うん、
だからイケメンがいる時点でもうだいぶ生きる気なくしますもんね、
なくすね、だってもう俺らがどんな頑張って口説いてもさ、うん、イケメンは顔だけでいけんだもん、
そうそうそうそう、
性格悪くてもいいんだもん別に、
いや余裕ですよ、
うん、逆に女から来る
わ、そうそうそう来るんですよ、そうそうそう、うん、で うん、どんなひどくってもあのその人のいいところを一生懸命女が見つけようとしてくれるんです
よ、ね、そんなん冷たい男でもそっけないところが好きとかなるわけですよ、
なるわけですよ、
なあそダメなところでも好きなんだ、
う
ん、
そうなんですよ、
チンコが小さくてもいいわけですよ別に、全然
チンコなんて関係ないですよ、
関係ないよ、ええ、そのかっこいい彼氏と一緒にいる自分が好きなんだもん、あいつら、ああクソ女だ最低のチル
だよ、さっきの12歳がなんだかんだっていう誠意ある話からもう一転してクソ女だもん
、ま、いや違う違う違う、12歳の女の子たちは、彼女たちは、うん、あの確かに見られてはいるよ、見られてはいるけど、はいはいはい、彼女たちは何もしないんだよ、うんうん、ピュアだからこそ、ね、無垢だからこそ、うん、そういう、まあ、悪い大人に、はい、まあ、悪くもないんだろうけど別に、うん、まあ、だからこそそういう恋愛にこうなんだろう一本やりになれるわけなんですよ、
なるほど、
う
ん、なんかそこが美しく見えてだんだんロリコンになっていくんじゃないですか、
うん、ロリコンって多分そういうもんだと思います、
なるほどね、まあそうですよね、う
ん、そのピュアさゆえの純なんだろうその純な、純さゆえの、純粋さゆえの一途なところ、
あ対等な純粋さがちっちゃい子にしかもうない、
ね、本当のロリコンっていうのは手を出さないんですよ、
あ
そう、
うん、純粋なまま、
うん、
なるほど、
あ自分が手を出すと汚れるっていうか、
もうその時点で
夢じゃなく
なっちゃう、崇拝対象ではなくなるわけです、
はいはいはいはい、
なるほどなるほど、
なるほどな、
だからその歌舞伎町あたりで12歳ぐらいの女の子をはめちゃってる連中っていうのは、うん、ロリコンではないんですよ、
あ、うん、その幼女の体が好きという、うん、
本当の意味でのロリコンではない、
うん、まあ変態
です、まあ、世間体的には、うん、ロリコンなんだけど、うん、ハードコアなロリコンっていうのは手出さないですよ、皆さんよく覚えておいてください、
なるほどね、
なるほどね、
そうだからもう何ですかそのさっきのイケメンの、
はい、
ね、あのその場でやっちゃったとかもう普通ありえないじゃない
です
か、
ありえない話、うんね、本当は漫画の話だよ、
漫画ですよね、
でもそういうこと実際やってるっていうのがね
超能力としか言いようないですよね、
うん、我々がもうちょっと想像もつかないようなこと、
うんうん、だから我々 1000% 頑張っても、うん、向こう 1% の頑張りで達成できるわけですよ
まあそういうことです
よね、パタリロご存知ですか、
パタリロ、はい、知ってます、
うん、バンコランいるじゃないですか、
あ、はいはい、
バンコランは見るだけで相手をこうヘラヘラってさせてしまうっていう、
もうそれですよね、
うん、その世界で
そのレベルなんですよ、うん、
でも女から来てたかもしれないよねそれは、ひょっとしたら、
いやそうだと思う、
そういうことだよね、うん、相手がイケメンなんだから、
イケメンだから、うん、ああこの人付き合えたらいいなって言って、
イケメンで店長やってて、うん、こんなイケてる人が店を切り盛りして、
うん、しかもそこで働けてお金ももらえるんだったら、うん、私この人の女になる、でももっといい男がいたらそっち行っちゃうけどねってクソ女が
でもよく考えたらうちらもすごいクソ男であって、うんうん、あの例えばそのバイト先の、うん、店長が、うん、まあ、えらい美人だったする場合があったとするじゃないですか、うんうん、で面接で、うん、あなたはなんかちょっといい体してるからっていうので、うん、その美人の店長に誘われたら、まあやりますよね、
やりますよ
同じですよね、
それはそうでしょうか、
ね、
う
ん、
そんなのは僕らの中で同人誌の中でしかないんですよ。
起こり得ないですね、そういうことはね。
美人がその誘うことはないんだけど、うん、男に関しては金玉が腫れれば誘うんですよ。
そうですよ。
それはそこはイケメンもブサイクも同じなんですよ。
この番組聞いて、まあ、女性のリスナーが多分いるとは思えないんだけども、うん、いたとしたらね、うん、男っていうのはね、うん、君が多少ブスでも抱けるからね。
ひどいこと言
って。いやこれはもう仕方ない本能なんですよね。うん、だから そこがちょっと違うんですよね、うん、でも女の人はそうじゃないって主張するじゃないですか、
うん、でもねそれはね、うん、愛じゃないんですよ所詮はね、
う
ん、性欲をぶつけてるだけなんですよ。
そうなんですよ。
男も女もそこは女だったらステータスを求めるんですよ男に。
なるほど、
うん、男だったら金玉の具合だけで、はい、なんとかこう性欲だけでこう女を抱くんですよ、まあ、違う本当の愛ってのはそういうもんじゃないんだぞ
いやでも本当そうですね、うんうん、いやだから本当の愛に目覚めてほしいもんですよね。
本当の愛っていうのは犠牲です。
あ
うん、自分には見返り求めないの。
自己犠牲ですよ。
自己犠牲です、うんねうん、相手が幸せたらまあそれでいいかなっていうのが本当の愛です、うんうん、でなるべくこの人が笑って過ごせるように、まあ、手助けしてやりたいなっていうのが、うん、
いや
本当の愛だと思いますよ。
その通りですよ、うん、それができるブサイクっていっぱいいるじゃないですか、
うん、そういうそれができるブサイクっていうのは AKB のコンサートとか行くといっぱいいるわけですね。
いっぱいいるわけですお前のためだったら CD200 枚買う、う
ん、本当の愛はたくさん世の中に転がってるんですけど、
うん、転がってんですけど
役に立たないです、うん
ちょっとねその愛がいびつ愛のを囲ってる箱がいびつだから受け取りたくないんですよそのプレゼント。
大体それでなんつったろう
普通ラッピングですよ。
ラッピングがねなんかこう、うん、なんつうのボロ布とかでこんな
そうそうそうティッシュとかで巻かれてるわけですよ。
ティッシュのちょっと基盤とし
てボロボロティッシュ
そうそれがですよなんかこうシュルッとしたですね、うん、サテンの袋に入ってたら、うん、もうすぐ受け取ってくれるわけです
よ。まともな女の子でも、ね、その顔を気にせず、うん、いや話があって面白くてやりがいがあれば別にいいですよって女ももちろんたくさんいますから、
うんうん、もちろん
そうですね、世の中捨てたもんじゃないですよ。
いや本当そうです、
ね、男だってまあね我々はそうだけど、うん、別に容姿は気にしないじゃん、
うんう
ん、まあバンドとかだったら別ですよ、
うん、いやそれはもうその見せるものとして、うん、でも見せ物として
普段お付き合いする人だったら、
う
んまあそうですね、一緒にいて楽なやつが一番いいよね。
いやもちろんそうです
ね。それはともかく、うん、
確かに確かに、
うん、だから別にまあそこまで捨てたもんじゃねえよって話、
うんうん、いやねまあでもとりあえずイケメンは、うん、そのどっちも苦労がないっていうことですよね。そのなんていうんですか。
我々的にはイケメンですね。
まあでもイケメンは
どっちも手に入れられるじゃん。
イケメンはだからそうやって、うん、楽しんだ分、うん、結構リスクも高い人種でもあると思います。
でそれ思いたいだけなんですよ。
思いたいだけなの。
多分ね、うん、バブルさんは。
そうなの。
ずっと楽しいんですよ。
いやずっと楽しいのか。現地だからずっと楽しいよ多分。
いや人間ねどっかで人生のバランスが取られると思ったら大間違いだよ。
石田純一が不幸に見えるかい。
うん、だってもう隣の国見りゃそんなの分かるじゃないですか。
ただ最近、うん、イケメンはセックスやりまくってるってイメージと違う人種のイケメンが出てきてるじゃん。
出た
草食系男子。
ね僕襲われちゃったってやつですよね、うん、もう死にゃいいのに
すんげえかっこいいんだけどすんげえかっこいいんだけど、うん、あんまりセックスとか疲れっからやらんすよねみたいなこと言われると、うん、どこを盛りたく
ない。いやほんとほんとほんとなんかねもうペンチでアキレス腱切りたくなりますよ、
ねうん、お前のチンポは飾りかってい
やあるんですよそういう本当ね
ひどいなモテない男に苦味みたいない
やひがみかとこれこそ実はナックルズです
よ、うん、やっぱこうひがみですけどね完全に、うん、
ひがみですひがみです、うん、だから僕次ね生まれ変わんだったらイケメンに生まれ変わりたい。
僕もイケメンに生まれあイケメンじゃないすっげえ可愛い女の子に生まれた
えマジですか、
うん、可愛い女の子に生まれて、うん、女の子だったらさいろんな可愛い女の子と友達になれるからそっちの方が楽しそう、う
ん、あなるほど女でも女はやれるっていう話です、ね
うん、そう
あなるほど。
なんかね男めんどくせえ
あ確かに、うん、いやでもねイケメンだったらめんどくさくないですよきっと。
イケメンだいやでもどうなんだろうな。イケメンでもやっぱほらあっちこっちに手出してたらどんどん面倒くさくなってくるんじゃない。慣れかな。
いや慣れじゃないですか。
慣れか、
うん、
まあ、10万とかかけるやつ平気でいるもんね。
ですね、うん、だってもう振って楽しんでるやつだっているぐらいですからね。
いるわけですね、
うん、
イケメンには勝てない。そしてバブルビーはどんどん話についていけないついに iPhone 見始めてしま
う。次のゲストさんが道に迷ってるっていうのが大変なことだったんですよ。
いや道に迷ったらまたイケメンに聞きたいんですよイケメンが道を教えてくれます。
イケメンはね
イケメン何でもできるんだよ
適当な感じなんだけど
イケメンは恵まれてるからお金くれよって言ったらくれますからね、う
ん、イケメンは放射能も消せるし、うん、もう何でもできるよ。
でもイケメンは日本を救えますから
本当、うん、はい、じゃあこの曲をいきましょうよ。
もう行っちゃうんですか。
はい
は
い、
もう曲はですね、セカンドからですね、はい、オプティコンドレスという曲がありまして、
はいは
い、いやまさに今言ってたような曲ですよ。
イケメンの曲ですか。
イケメンじゃないですけどね。でもそういう曲ですよ。
なるほど。
は
い、
ええ、
ではお聴きいただきましょう。
はい、オプティコンドレス。
い、
はい、
はい、
そういうわけでオプティコンドレス、
はい、そうですね、
何語ですか、
どういう意味、
これ英語にはなるんですけど、オプティコン、つまりまあ高額、
あ、はいはい、
まあドレス、まあ迷彩じゃないですけど、まあその着てるものですね、まあまあなんかこう偽りがある、まあ見た目はなんかっていう、うん、まあそういうさっきのような話です、うんうん、
見た目は良くても中身はクソだって
っていう、そうそういうこともあるよって、まあ、まさにその通り
のこともあるよって、
だからもういきなりあの歌詞の始めがファックから始まりますんで、
あ、いいですね、
歌詞は全部し、
あ、僕です、僕書いてて、
それボーカルの子が聞いてファックって書き始めたらや
かない
よ
な、
よっぽど歪んでる、
いや、それ歌わせるのがまた心痛くてね、うん、いや、そういう感じで、はい、まあ、今のがセカンドですね、うん、
なるほど、
ぜひぜひ、ホームページの方とかもですね、
はい、
ちょっとありますんでですね、はい、チェックしていただきたい、
CD の方はアマゾンとかで、
あ、今回は CD アマゾンでは出してないんですね、
あ、そうですか、
そうなんですか、
ホームページの方で、
ホームページで直でってことですか、
直で、
はい、なるほど、
で、まあ、ホームページの方も適当に打てば出てくるような簡単な URL で、
はい、
まあ、3W の、はい、バルキリー、これがスペルがちょっとあれのバルキリーと違いまして、VALKILLY と、
はい、
まあ、キリー、キル、殺すの、キル、
バルキリー、
はい、で、なるほど、ドット、ここはポイントです、ORG っていうですね、
はい、
はい、
あれ ORG ってどこだっけ、
ドット ORG、 いや、アメリカでオルグってありますよね、
あ、ありますね、オルグですね、
なんかあれですね、死体画像サイトみたいなドメインですね、
ちょっとそういう、秘密組織的なドメインですね、あ、
なるほど、
そこ見ていただきますとあって、で、まあ、ライブの方も、まあ、大体毎月ぐらいやってますね、
ちなみに今のライブはあれですか、Windows 2000 の悪者を秋葉原で買ってきて、こう客に配ったりしないですか、
いや、どういう、
昔やってましたよね、
すごくやってますね、
よくわからないスパフォーマンス
をよく、
俺初めてシゲトミトに来そうだったのよ、
完全に忘れてましたね、
あれがロケットモトクロスかって見てて、そしたら片言の中国、片言のなんか日本語で、Windows 2000の悪者バレず秋葉原で売ってるの買ってきたよって言って、みんなにあげるねって
見たことあるわそれ
CD CDR を配り始める
あれは
どんなパフォーマンスだこれ
ありましたね、あれ確かまだ俺まだ10、いや20歳行ってたかな、いや10代
僕見たことある、
あ、でも2000だから、うん、もう20歳行ったか、
すっげえ迷走してんな
あれ確か下北ですね、
下北のあれはどこでしたかね、9でしたかね、
9で、うん、9でした、懐かしい、
あれでもスピードキングの時9って
スピキンであれ、
あ、
スピキンか、
スピキン、
スピキン来てた、
1回だけ行ったこと
ある、あ、そうなんだ、
うん、いや、ああいうのはもう今やってないですね、残念ながら、
女の子は配らない、
まあ、今だったらこれはエイトを配りに行くってまあやってないんですよ、
なるほど、
ね、でライブは月1そんな感じでやっておりました、は
い、告知いきましょう、
いきましょう、
いいんですか、
はい、
ですね、今度これ放送の後だと、
これがね25日
ですよね、はい、だから4月の20日、
はい、
これがですね下北じゃねえや吉祥寺のシータ、
シータ、うん、
でですね、これがハテナという、まあ、デイイベントですね、
はい、
いろんな打ち込みのですね、
はい、
グループが、出ましてですね、はい、まあ、打ち込みのといっても打ち込みプラスボーカルもんですよね、
はいはい、
といったエレポップとかそういった中に、まあ、僕らみたいなこの、サイバーパンクのですね、
うん、
泥臭い音楽が混ざって頑張るというのが4月20日ですね、
はい、
でそれから、5月、これまだ曜日決定してないんですけど、
うんうん、
赤坂ブリッツで、
うん、でかい
でかい
でかいっ
すね、ブリッツ、あら、
で、うん、まあそれで、まあ、ライブがまたこれホームページの方見ていただければ、
はい、
なるほど、
はい、告知が詳細が出ます、
イケメンいっぱいいますよ、
イケメンいっぱいいますよ
ますね、
イケメンの街ですからね、
だから爆弾作ってきますよ、
イケメンを皆殺しする
ために
バルキリーがイケメン皆殺し
ファックイケメン皆殺しです、
かっこいいな、かっこいい、
なるほど、じゃあそれも詳細もバルキリーのホームページを見ると、
そうですね、分かっちゃうと、
ボーカルの、はい、ボーカルの方の顔写真とか載ってるんですか、もちろん、
あ、ですね、載ってたっけな、あ、載ってますね、一回載せましたね、
うん、じゃ あの顔を見て、その、なんだろう、女の子目当てで行くのもいいかもしれない、
そうそう、ボンボンしてくるのも全然 OK、
なるほど、
う
ん、バンドの人と付き合ってないってことはお墨付きですから
これは、まあ、まず
夢は見放題ですよ、う
ん、はい、攻め放題ですよ、
はい、
はい、バウルーリー告知は
ですね、これが25日ですから、ちょっと先までないんで、うん、今のところないですね、
お、
はい、
これも4月5月にライブあるんだけど、ちょっと今分かんないんで、あとで来週言います、
う
ん、
なるほど、はい、
うん、
ということで、
はい、
はい、これ食えますか、第26回
はバルキリーの、
バルキリーからフランク・シゲトラさん
を
お迎えいたしまして、
ひどい内
容、ひどい内容、
いや、だから言ったじゃんっていう
そうなるよな
そうなるよな
ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。Good.